ますが、前半後半で質問があります。
その際お伝えしましたので、今日はありがとうございました。国試自由の採用に関して、長官区内で採用するということだったんですけど、その考え方からいくと、腸内細菌に対する影響というのは、今日お話の中に出てこなかった文面内分かりだったんですけど、腸内細菌のグラミロゼ菌に対してはどういう作用があるのか、データをお持ちになるか教えてください。
データ自体は非常にその辺薄くてですね、いろいろ調べていたこともあるんですが、そこまではないんです。ただMIC にもよるんですが、影響なくはないと思います。ただルーメン内でかなりもうモネシン自体が消費されます。で、コクシウムは結構腸管の方で聞いているようなデータなんですけど、実はコクシウムっていうのは感受性非常に高いんです。ペプチドグリカンって外膜の層がグラミオゼ菌にあるんですけど、当然コクシウムスポルゾイドもありまして、それが菌より薄いらしいんです。なので11ppm なんかでもかなりオシの数減っていたんですけど、より感受性が高い、菌よりが敏感にそこは反応しているということです。で、菌はちょっと正直データは持ち合わせていません。
貴重なご講演ありがとうございました。村山と申しますけれども、私、そのモネシン、今まで半信半疑であんまり示してなかったんですけど、今日の話聞くと、非常にいいとこばっかりで悪いとこほとんどないと、結婚式の挨拶みたいな話でしたけども、これからやっぱり相当使われる世代だと思いますが、今、セリン上場するときには、モネシン使用油とか、ちょっと表示するあるいつかなんかは、今度その辺がどうなるのかというふうに1点と、もう一つは繁殖元牛の母乳にこれを継続して子牛の時からやった場合に、その繁殖の成績、受胎率、生産率はどうなるのか、データがあればご指摘ください。
はい、ありがとうございます。まず、繁殖の当社の影響ということですね。まず大前提として繁殖母乳には寄与できません。あくまで肉牛、肉になる牛に 対してのところなので、だから乳牛のおさつちょっと抜けているところかなと思うんですけど、これに近いと思います。繁殖の牛というのは こっちの方に近い考え方だと思います。特に繁殖期っていうのは餌はないと思うんですけども、実際にそういうモネシンの餌で繁殖母乳に対応した餌ってないとは思うんですけれども、飼料安全法上は、繁殖母乳には寄与できないです。
寄与できない、
できない、
使用できないんですか。
寄与できないはずです。
どうしてですか。
この縛りです。肉にするなら OK です。例えば極端な繁殖母乳使っていたやつを例えば一酸化皮膚なんかやられているところも結構今出てきてるんですかね。こちらもありますかね。はい、あるんですけど、極端に分娩してじゃあこれ肉にしますよってなった時はモネシン飼料やっても問題ないという考え方です。肉にする。ただ繁殖母乳で繁殖の供するための牛っていうことであれば、そこでなった時時点でもう給与は引かずに帰った
なんかそれ問題があるんですか。繁殖、
いや単純に繁殖母乳用のモネシン飼料ってないと思うんですね。で当然栄養価なんかも当然育成牛とか肉牛と繁殖母乳って当然違ってくると思うんですよね。モネシンあるない以前にそこはちょっと違うかなと思います。
じゃあ今それや使用した という事例はない。
あ、ないんですね。
だそしてこれもう医学的というかやっちゃいけないという何かがリスクがあるんですか。
法律上です。
あ、法律
上、はい、乳牛にやっちゃいけないのは法律上ダメなんです。牛乳にはほぼ出ない、生まれるのもいかないんですけど法律上ダメです。海外では使われてるんですっていう考え方です。
はい、いいですか。
はい、
それよくわかりますけど、じゃあ素子量多球型と濃厚汁多球型のでその無理心に与えた場合の効果というのはどう違うんですか。
はい、違うんです。今日ちょっと抜けちゃってるんですけど、考え方としてはスライドが申し訳ないんですけど、素子量を残せる多球ってもあるんですけど、エネルギー価が高いか低いかっていうのを考えていくと、エネルギー価が高い餌にモネシを添加してしたときに、エネルギー価が高いもの、例えば残せる多球型のものっていうのはかなり例えばプロピオン酸の酸性量っていうのはかなり高いですね。で、やっぱりグルメンって限られた中なので当然マックス限界はあるわけで、ただその伸びしろって考えるとですね、濃厚飼料多球の時モネシを入れるとプロピオン酸性量はガンと上がりにくいと思ってます。ただその代わりに濃厚飼料多球の時にリスクであるアシドーシス、あそこのとこリスクが下げられるかなという利点があるかなと思います。あと素飼料多球の時っていうのは素子量だけというと、エネルギー価が低い餌で、残し量を加えていったあと増体のに影響していくと考えます。よく子牛の時期に大きくしたいからというと無塩飼料ですね、濃厚飼料を多給するようなところもあるようなんですけど、ちょっと話しておりますけど、そこはちょっと我々はあんまり賛成いたしかないところであります。考え方によるんですけど、モネシンを添加すれば、濃厚飼料、多少低くてもしっかりエネルギーとして取り込む、濃厚さ作れるので、濃厚飼料ガンガンガンやる必要ない、酸肉性肉反応ですね、しっかり素飼料を食わせ込んで、モネシン飼料をちょっと与えるというのも十分成果できると思います。
いや、ちょっと先生、必要ですけど、その繁殖の、法律的な役割は先に行けないんでしょうけども、例えば、ちょっと時代の悪いやつで、高カロリー、高エネルギー、あるいは高タンパク質、特に TMR 方式の飼料だと、つい混ざっちゃうときがあるんですね。実際我々が、これはここだけの話ですけど、その親牛の繁殖量がちょっと食欲ないなという時に母乳飼料パッとやるとえらい食べるんですよ。
食べますね。
はい。だからその繁殖はなんでやっていけないのかなというのはどうしても先生もここだけの話でいいですから。
いや実際はですね、実はその無塩飼料飼料を誤ってたと思うんですけど、繁殖分業にやっちゃったっていう農家さんの話を聞いた獣医さんがいらっしゃるんですよ。で、良くなかったんですよ、やっぱり。必要とされるエネルギーが違うので、無塩飼料関係ないんですね、やっぱり餌の中身の話になっちゃうんですけど。TMR でモネシンが混ざっちゃったのその辺はちょっと全くデータもないですし、ちょっと知見もないので申し訳ないんですけど、はい、あともう一点何かご質問ありました
よ。あれ一番に上場するときに
ですよ、すいません抜けてました。実際に地域によるんですが、M 表記とかですね、モネシンが入ってます、 やってましたっていう市場もあります。逆にM がついてると、モネシやってないって望まれるらしいんですよ、チームによっては。結構差はあるようなんですけど、結構つけてこられる市場が多いようなんですね。で、 弊社としてはありがたいんですよ。結局育成の時期にモネシの入り種をやっていたかやっていないかがブラックボックスなんで、導入した後に何じゃこれやって結構トラブルになる、なんか飼育農家さんがもう激怒するっていう聞いたことあるんですけど、そういうのはなくなるんじゃないですか、正直。だその方がスムーズですね。もしどうしてもモネシにしろの飼育嫌だっていう方はもう避けていただきたいし、逆にモネシにしろ飼育で使っている方はよしってそれを選んで買われる方もいらっしゃると聞いたことあります。なので弊社としては賛成ですし、多分これからも広がっていくんじゃないか。それだけですね、おかげさまで使われるよう、モネシに採用していただく飼育農家さん、育成農家さん、非常に実は増えているんですね。はい、国も言ってますけど、なるべく出荷日数を前倒しにしなさいとか、いろいろ出てきていると思うんですけど、大きくするっていう点ではですね、お役に立てる生産かなと思いますので、はい、ちょっと答えなんですか、分かりませんけ
ど、はい、他に、
いいですか。
黒崎と申します。モネンシンとチアミンのお話の中で、その不足の大きい450のお話をされたとは思うんですけれども、チアミンは、トンセリンとマイコプラズマセハイエンですよ、2人では。で、どちらかというと、その併用して問題があるのは腸管で問題があるんじゃないかなと僕はずっと思ったんですけれども、むしろ、どちらかというと胸腺が問題を起こすのは腸管の方なんじゃないかなとずっと思ってました。というのはやっぱり単位動物でやっぱりなかなか使用ができないというのは、そうだろうと、腸管だろうと思って、私も今まで説明するときは、胸腺が食丸みたいなもんだと、腸管に行けば、腸管にもし肛門で入れば、バッとその腸粘膜から何か全部細菌と一緒に攻撃するというような話をしました。でそれは正しいかどうかは分からないです。ただ、理屈はそう考えれば、理屈が成り立つのかなと思っていたので、もし、その腸管におけるその無妊娠の細胞とか、そういうものでデータがあれば、一つお示ししていただきたいのと、それからあと、飼料添加型の抗菌剤ですね、これについては、ブロイラーのものだと、有薬飼料と無薬飼料という形で、住み分けがだいぶ進んできているようには思うんですけれども、中にはその無薬の、飛びしか、取引しないというようなところもあって、これはここで言うことじゃないのかもしれないですけど、無妊娠のが、ここまでもずっと広がってしまってた場合、果たして無妊娠がない状態で、飼育をされる方がこの先、どうなるのか、あるいはこの先どこかでこの無妊娠を使っている肉はちょっと取引を遠慮させていただきますというような、そんな流れがどこかで出ないとも限らないなとか思っているんですけれども、そのことについて、メーカーさん自体はどう考えていらっしゃるのか見てお願いします。
はい、ありがとうございます。まず腸管への影響については牛の方では先ほどちょっとご説明したので、ちょっと申し訳ないですけど、持ち合わせてないんですね。はい、なので、この機会にもう一回、もう一度ちょっとデータ等を洗い直して、もし何かございましたら、臨検さんの方にフィードバックさせていただきたいと思います。申し訳ありません。で、2点目というのは非常に個人的にも会社的にも難しい回答の仕方になるかなと思うんですが、実際にブロイラー、特にアメリカなんかそうですかね、動物専用だろうが何だろうが、うちは使わないというところと、そうは言ってもねっていうところ 結構二極化は確かにしつつありますけど、ただあの先ほどあの5年生が亡くなったらどうなるのかって話があったんですけど、やっぱり結構大変なことになっている海外ですね、あのところもあるというところで、まあちょっとあのここあと数年あるいは十数年あの様子を見てみないと何とも言えないところではあるんですが、やっぱり鳥の方ではかなりあの特に、バイヤーというか末端のところが敏感に反応しているところがあるようです。一方ですね、あの海外の牛の方はそこまであの聞こえてこないんですね。あの適正使用しましょうとか日本ではすでに言われているようなことが今さら、まあ、アメリカはちょっと法律先変わったというのもあるんですけども、あのアナウンスされてたとかぐらいの話で、あの無燃焼を含めて飼料添加物はどうのこうのっていうのは我々の耳には牛には入ってきてないんです。
他にこれます
か。すいません、あの加藤先生もきっと耳に入ってるかもしれないんですが、私も噂という感じレベルなんですが、無燃焼で飼育された牛の肉は美味しくないという話を聞いたことがあるんですけど、はい、どう思われでしょうか。
はい、あの私耳にしたことがございまして、実際にあのとある団体でですね、食べ比べっていうのに参加したことがなぜかございます、まあ、どこの団体かちょっと伏せますけど、で、最後にあのどっちが美味しかったでしょうか、どちらも年収にしようとマップですね、かなりの N 数があったんですけど、結局調理の仕方は全然分からないっていうのもあるんですけども、あの中にはあのやっぱりあのちょっとあっさりしてるねとかあいう方もいらっしゃいますし、まあ極端な話なんか美味しくないとかいう方いらっしゃるんですけど、少なくとも私の舌では全く違いが分からないです、はい、であのまあ、あえて考えるとすると、あっさりしてるっていうのはやっぱりその使用期間とか買い方の関係でですね、例えばあの最後にあの、まあ、からすじゃないですけど、仕上げをしっかり取られる農家さんで5年生ずっと続けてるとひょっとしたら邪魔するかもしれません。5年生結局あのルーメン内の環境をあの健康健全に保つためのあのものですので、最後の仕上げの時期ってどっちかって追い込んでいく、ルーメンの機能をちょっと落としていくあのイメージがあってですか、でいいと思うんですけども、それを逆にあのちょっと健全にしてしまうので邪魔する可能性があるんですね。だからそういう農家さんの方は、まあ、もし5年生に使われる方がいらっしゃったら最後の方はちょっと徐々に切っていって仕上げの時は使わないとか、そういう考え方もあるので、実際にそれを売りにしている方にとってはそっちの方がベターなのかもしれないですね。あの飼料会社さんなんかでも極品ですね、いろいろ食べ比べとかやってるらしいんですけど、餌揃えたりとか分かんないらしいですね、その方々にとっては。ただあの神の舌なんですけど、あの持っている方には分かるかもしれない、ちょっと違いは私には分かりませんでした。先生なんか食べ比べ
とか。いや、ないです。
はい、もしあの何かご感想とかありますか、教えていただけると思います。あとすみません、あの先ほどその中であのいいところばっかりだねっていう話だったんですけど、あの私メーカーに言うまでいいところあのやたら言ってたのもあるんです。あのマイナスというかやっぱり取り扱いの点で取り扱い間違えるとやっぱり牛にとっても生産者にとっても牛さんにとってもよろしくないと思って、やっぱあると思うんですよ。さっきの切り替えの話、ストレスの話とか、あるいは5年生と治安の話とか、当然あのマイナスのところっていうのもある程度は入れさせていただいたつもりなんですけども、あのすみません、いいところばっかり言ってほしいですって言うと申し訳ないなと、ちょっと付け加えさせていただきます。
どうも、ありがとうございました。会場の田崎と言います。あの子牛をですね、生まれて3日か1週間ぐらいで離乳してミルクでやっていく、その時にあのミルク牛体なんですけど、その3ヶ月ぐらいで最初にあの濃厚飼料を卓用しようと、そしてよりもですね、あのミルクと濃厚飼料でやっていくわと、その時の最初の飼料、もう毎日から10日ぐらい目から無燃焼の飼料をやっていくのと最初は普通の飼料、どんな違いがありますか。
濃厚汁多球っていうのが前提で、
いやもう前田さんが要するに三国で粗汁よりも濃厚汁たくさんやる、あの濃厚汁やるわけですね。
でその濃厚汁の中にモネシンが
入ってない、
入ってないか、
入って
ないか
ですね。どうでしょうかということなんです。
そうですね、してないの話があるのでさせていただきますと、まあ、人工乳に添加することメリット、モネシンメリットとしては、ブルメはまだ形成途中ではあるんですけど、やっぱアシロシっていうのが起こりうるわけですね。でそれを緩和してあげるっていう効果があると思います。あとプロピオン酸なんかをこうどんどん作るというところで、まあ重合の方の刺激にはなりますので、そこも一つ寄与できるかと。あとは指定外ですけども、もしあれば黒シーンの方にも少しはいい影響があるんじゃないかと。
実はその生まれてからその1ヶ月以内ぐらいに剥離とするんですけど、そういう時に自分の感覚ではどうも年始にやっていると治りが悪いみたいな気がするんですけど、まあ、そのことは考えられないんですけど、それともう一つ濃厚腫瘍をやってるのに下痢するもんだから、生まれて1ヶ月ぐらいですね、その時点で濃厚腫瘍やめることがあるんですよ。やめてみようって、それを全く自分としてはこれモネンシンの腫瘍やってることが分からないときにやめてくださいって場合に、モネンシンの腫瘍やったところは治りが悪い、そうでしょうけども、
突然やめて
結局そうですね、減量するからで治療をやめてみようかということになるんですね。吐く入れなくてもすぐ減量、
そうですね、モネンシン の, そのスタッター運動もあるんですが、まあ単純に栄養性の原因かもしれないんですけども、やっぱり突然切ると良くはないかなと、今日の話もさせて、皮膚の方ですかね、させていただきますけど、多分更新もそう、
一日にはほんの刺さって1回とか、うん、もう何グラム程度からしかやってないんですけどね。
そうですね、まあ、それぐらいだったらそこまではないかなと思うんです。すみません、実際私その農家さん見ているわけではないので無責任なことは言えないんですけど、そうですね、そこまでは
ないのか。ありがとうございました。
はい、
他にご質問。
どうも、貴重なお話ありがとうございます。さっきの皮膚でですよ、こう10ヶ月、もう年収につき始めて10ヶ月後ぐらいからもう枝肉病とかがパクチーになってたようなとか見えますが、ただ10ヶ月ぐらい使えばいいのかなとかちょっと思ったんですけど。
そうです、
はい、こういうふうになってるけど、だけどそれをもっとちゃんと見たらもう、はい、どっかその感触ですね。
枝樹ですかね。
はい、枝樹はもう、はい、もう枝樹といえばもう3ヶ月か4ヶ月かいえばもう480キロぐらいで安定してますよね。
これよりもですね、これを見ていただいた方がいいと思うんですけど、結局近似線というかこうどういう傾向であるかって、これで見ていただくと、やっぱり右肩上がりずっと言ってるんですね。なので、やっぱり継続していただいた方が安定はします。これ、凸凹あるのは結局 N 数の差でもあるんですよ。ここまで例えば何十とも言うわけじゃないので、中にやっぱり数頭しかないとか。で、それってばらつきがやっぱり当然出ます。というところですね。ただ、ここはもう安定してますってことですね、右肩上がり。なんで、たまったなと。まあ、ここまでやればですね、かなりの期間食べているので、まあ、もちろんここと比べるといい傾向があると思うんですけど、逆にですね、ここでじゃあ何ヶ月かやればいいやとまた切ってしまうんですよ。切ったことにストレスがあるし、徐々に切り替えるっていう面倒さもあります
ので、と、そこの2013年の7月から11月は餌の切り返しどんなふうにして、
いや、ここはちょっとすみません、私
切るの大きいですよね。
ここ聞き取れてないんですよね。ただデータいただいて、こういうことですって言われたり、ただここも N 数そんなに多くないです。たまたまここ余計悪かったんです。それまで別に悪くない。これぐらいですよね。はい。それちょっと N 数全部入れてないんですけど、当然ばらつきがありますので、はい。この傾向だけ見ていただきたいと思います。
生まれて、まあ、3ヶ月から、まあ、セリに出す10ヶ月ぐらいまでの ああいうデータはありますでしょうか。
いや、私は持ち合わせてないんですね。はい、
データがなくてもまあ、はい、だいたいだいぶいいよとかそういう情報あります
か。はい、まあ、私が言うとまたいい話になってしまうんですけど、もう押しなべて育成機ってすごくいい評価がいただいてまして、実際にキークキーも最近すごく採用していただいているところが多くなっているんですけど、育成機の採用率が非常に高いですね。ということはそれだけやっぱりご満足がいただいているんじゃないかと。ちょっと正確なデータは持ち合わせないんですけど、ただ結構農家さんによっていきなり残せるを多めにやるとかですね、地域によってやり方がかなり潮かりと異なる。はい、集めても結構バラバラ の、うん、結果になる可能性はあるんですけど、
ちょっとずついいですか。
はい、
さっき村山先生の話もあったんですけど、うちの競りの館内ではその5年新入りの表記がないので、はい、大体育成の農家は競りの時には5年新入りが切れてるようにって出荷してるんですよね、うん、はい、だからスターターって結構5年新入りの方上げてて、釣りに切るためには6か4ヶ月か5ヶ月ぐらいから飼料を変えるときに結構失敗してもう蹴りが止まらないっていうのが何件かあるんですけど、前の話を聞くとやっぱスターターをカツって切って育成の飼料に変えてたからってことだったんで、今1ヶ月から2ヶ月ぐらいかけて徐々に減らすようにしてるんですけど、
はい、
それでもたまに蹴りが止まらない個体が出てくるんです、うん、そういうときはどういう対処すればいいんですか。
そうですね、まあ、無免心なんか影響なんでしょうかね、ちょっと分からないところあるんですけどね、はい、ただ少なくともバツッと切るよりは絶対にそっちの牛には優しいと思いますので、それはぜひ続けていただきたいなと思います、はい、結構いらっしゃいますかね、モネシンってやってないよっていう、
はい、
言うためにこう
競りの時には
切って切って
切って切るようにするために4ヶ月5ヶ月ぐらいから、
はい、
飼料を変えるっていうのがあるんですけど、
私もその M 表記の基準が全くやったことないようなのか、もう最後のを切ってるから表記しないようなのかちょっと分かりかねるところもあるんですけど、
はい、
やっぱ結構切ってると思います。肥育農家さんの要望も結構大きいんじゃないかと思います。そうなんですね。
もし切るとすればやっぱ2ヶ月ぐらいを
考えて減
らした方が、は
い、当然緩やかにすればするほどいいんですが、はい、あんまそんな悠長にできないと思う。だ2ヶ月取っていただければ大体は少なくとも肥育農家さんで切り替えやってて2ヶ月ぐらい取っている方が結構多いみたいな、それでうまくいけると思います。
わかりました、ありがとうございます。他にご意見。
すみません、もう一個だけ言ったんですけど、すいません、私の地域は M 表記をしなければならないんですけど、講師販売の時に、はい、私の考えでは3から5ヶ月の移行期だけ胸芯を使えば十分に発育効果が出ると思うんですが、そこだけ使って M 表記をしなくてもいいんじゃないか、それだけ残留しないのであればと思うんですよね。使わないでこだわってる人はとことんこだわって使わないんで、ああ、
そうですね、
そこのとこだけ使えば本当はずっと使わないで、そして M 表記をしないでいいですよね。あまりにもこだわりすぎて使わないから使わない、非常にいいものなのに利用しない、利用できない状況には
しなくていいですと言いたいところなんですが、私の市場の関係者ではないので、本当に私もよくお話農家さんとすごいんですけども、そこはちょっとわからないんですね。 M 表記っていうのが使ったことが1回でもあるのか、今もう直前まで使っていたのか、何ヶ月例までで切ればつけなくていいのかわかんないです。ただおっしゃったように、例えば2ヶ月とか出荷前2ヶ月使ってないのであれば、もう間違いなく何も残ってないと思います。残留ももちろんもうほぼしてないと思いますし、肝臓ですら多分出ない数字だと思うので、それでちょっと多分市場価格落ちているとか、ちょっと売れづらくなっているってことだとちょっと申し訳ないなと思うんですけど、やっぱり地域によって違うんですかね、その 市場って
市場の早期の仕方じゃないですか。
そうですよね。
決まりが
科学的には残ってないと思います。ただ心情的にはちょっと分からないですね。はい、申し訳ないです。
ちょっと場内の人に聞きたいことがあるんですけど、伏見先生とかゴイちゃんとか肥育結構見てると思うんですけど、実際のその肥育農場でのそのモネンシンの評価とか感想とか、なんかその辺の、コメントがあったらぜひ紹介をしていただきたいんですが。
はい、抜群にいいと思います。やっぱり飼料効率、そのような環境的なそういう部分を考えても、こんな詐欺みたいな素晴らしいものはないですね。非常に飼料効率上がりますし、で事故も減りますし、でビタミンコントロールとかかなりやはり皆さんねこだわってやられてきたんですけれど、結局の結論の結論の結までいけば、食ったら後ろはサシが入るので、もう入りますね、バンバンサシが。なのでガリガリに枯れさせてビタミン A でもう無理やりコントロールして、いやカレカレのいい12番仕上がったねみたいなのとは比較にならないような丸い、もうかつめの美しい迫力のある豚肉が出来上がりますねっていう評価だと思います。
甲子の時食わせて持ってきたら、
はい、
昔よったけどモネンシンショックが出たとか、
はい、
そういうのは今どうだった、はい。
もちろんそのやっぱりモネシが抜けたことによってルーメンの発酵が変わりますので、その本来の牛の、モネシない状態での戦いにまた戻されるわけですよね。でそれはやっぱりモネシである程度軟弱に育てられてきたっていう言い方はちょっと合ってるのかわかんないんですけど、頼ってかなり生きてきたんで、やはり、一定数やられるっていうのは本当だと思います。で下痢しやすいとも思います。これも包み隠さず。でただそれに対する対応としては、例えばモネンシンとそのモネンシン代替薬品の戦いだと今思ってるんですけど、世の中はでそのモネンシンを使い続けるのであれば、そのモネンシン肥育すればそれでゴールですし、モネンシンを最初だけ数ヶ月使ってその、一般のモネンシン内のお城と切り替えながら肥育していくっていうのをポリシーとしている人もいますし、あるいはルミナップですね。ルミナップのようなモネンシンと同等のような効果を示す代替品を使って、そこを緩和するっていう考え方が3パターンぐらいであるのかなと思うんですけれど、間違いなく僕もダメージというか、栄える時のその変化はあると思います。はい、
堀島先生はね、明日加藤先生がいらっしゃらないときに喋ろうかなといらっしゃるんですよね。
私の友人で松坂で牛飼ってる農家に先々週堀松先生と言ったんですけど、秋田のモネンシン使ってる牛と宋のモネンシン使ってない牛と購入してるんですが、どっちも効率はいいです。当たり前ですけど、モネンシン入ってるからどうこうということじゃなくて、ルーメンしっかり作ってくれることを考えれば、もう今日先生が再三説明された通りいいと思います。ただモネンシンの濃度は変動係数はありません。当たり前ですけど 30ppm です。これは絶対変わらないです。だけど肥育農家がオリジナルで作る飼料、飼料屋が作る飼料ですね、要するに日清丸紅チューブフィードワンJA、 この飼料会社の変動係数の方が多すぎます。真面目な会社は真面目に 30ppm を守りますけど、この栄養成分がずれるばっかしも、極端に言えば TDN 上げるわ DCP 上げるわ、そういう状態でいやモネンシン入ってるから大丈夫っていう評価を使うと、結局モネンシンが悪役になったのは、何でもモネンシンで打ち消せるからって結構劣悪な飼料とか考えられないようなそのエネルギーを高エネルギーにした状態でモネンシンで使ってるもんだから悪役になっちゃったと思います。鹿児島県の場合もその枝毛落ちでは見ると12番取っても入賞はしません。すごいレベルになってきました。それは単純に言ったら今先生が言われたように ビタミンをほぼゼロ状態にしながら高カロリックの狩猟で戦っていってほとんど作ってはいるのですが、果たしてその牛のコンフォートということを考えればどうなのかということですね。だからルーメンには優しいと思いますけど、ちょっと皮膚農家に関しては技術のレベルは下がると思います。あのモネンシンのおかげさまっていうことを結構考えないで自分の実力が良くなったって勘違いしている農家が多いと思います。あのあんましいい答えではないと思うんですけどだからモネンシンに関しては私はあの肯定的否定的っていうより使う時期とその飼料ですね、変動する飼料によって全然違うと思います。
ありがとうございました。他にご意見はないようなので、これで締めさせていただきたいと思います。もう一度加藤先生に拍手を。